いやー、黒猫さん。
はい。
WBC すごいですね。
ああ、連日視聴率40%とかですよね。
ちなみに過去の大会がですね、2006年、2009年、2013年、2017年の4回なんですよ。で、
ああ、はい。
この4回が、監督全員違うんですよ。
あ、違うんだ。
これ意外じゃないですか。うん、そ
おー、王
こ
さ
は
んやって
もう、
ましたよね、王さん。
あ、すごい。2006年第1回が王監督。
おー。最初、長嶋さんだったんだけど、なんか、急遽
あ、
やったみたい
そうだ
な。
そうだ。体調がね。
うん。
で、王さんがやって、その次の2009年が原なんですけど、
ああ、辰巳ね。はいはいはい。
初2で、俺は、もう、おう、原だと思ってたんですよ。
はいはいはいはい。
で、あるとしたら俺、稲葉だと思ったのよ。
は、オリンピックじゃないんですか？
そうなんですよ。
おお。
WBC は稲葉やってないんです
やってないね。
よ。誰だと思います？ 13 と17。
え、ホッシーでしょ？
ホッシーはね、ベイスターズのマスコット。
いや、星野仙一じゃないの？
センちゃんはやってないんですよ。
センちゃんやってないの？え？誰がやってたっけな？やって、え？吉田よしお？
吉田よしおがね、侍ジャパンの監督になったことは金輪際ないです。
なんで金輪際ねえんだよ。ええー、全く覚えてないわ。王さん以
ああ、
降。
じゃあ一番近いところ、2017年は小久保ジャパンでした。
ああ、国防
イ
ジ
メー
ャ
ジない
パ
よね。まあ、実際負けてますから。
ン。ああ、そうですよね。
前回3位なんで。
3
で、
位ね。
2013年の監督、これ僕忘れちゃいけませんでした。2013年の監督は、ピーコでした。
いや。え？ファッションだけでしょ、あの人。ダメ出しするだけでしょうよ。
山本浩二
え、
ですよ。
素人に。山本浩二。
ミスター赤ヘルの山本浩二監督が、ピーコみたいなサングラスつけてるって言われてたじゃないですか。
いや、全然覚えてないわ。
嘘。
山本浩二やってたんだ。
10年
へえ。
前。
で、何位ですか？
3位です。
あ、3位。
なんで、
全然勝ててねえじゃん。
そうなんですよ。だから大原で優勝し、ピーコと小久保で3位ですわ。
ガチで望んでんの、日本だけなんじゃないか説ありますけどね。
まあでもここ
どうなんで
最
す
近は
か？
もう割とガチなんですよ。他の国も。
あ、そうですか。
結構、アメリカとかでも見られてるんじゃないですかね、WBC は。
バンバンメジャーリーガー投入して？そうかな。
まあ展開もすげえ面白いから、今回はその大谷翔平が2023年の WBC で僕は優勝するって子供の時に言ってたらしいんで。2023年のって言ったのかな？第何、あの、何年頃のって言ってたらしいですよ。そしてヌートバーのね。
ヌートバーのあの、見るポーズね。
ペッパーミル。ペッパーミルがバカ売れしてるっつって今。
そうですか。
メルカリでバカ売れしてるらしいんでね。で、この2013年の山本浩二が指揮を振るってた頃に、このハンニバルレクチャーは産声を上げました。
そうですか。
なのでですね、今週と、再来週の黒猫さんの回は、ハンニバルレクチャー久々の2週目企画をやらせていただきます。私が、今日やるのはですね、第40回、今は亡き13日の二の二の先生が紹介してくれました、グレアム・ヤングという、毒殺王について紹介したいと思います。
ご存命ですけど、
グレア
特
ム・ヤング
撮
です
マン。
か？
いや、にやん。13日にやんです。
13日にやんかね。
まあ、管まみれですけども、ご存命です。
いやいやいやいや、元気に、どんどん若返っていってます。
ハーフパンツ履いてるでしょうね。
履いてるでしょうね。出川と、かっちゃんと、ニノニーノ。
ああ、そこに、名を連ねますか、もう。
実際、本当に短パン履いてます。春と夏と秋は。
はいはい、そうですよ。
私、引き金と。
生徒の山内黒猫です。
はい、よろしくお願いします。この第40回、ニノニーノニーヤンがやったグレアム・ヤングの回を久々に聞き直しまして。もう、すごいですね、あの頃のハンニバルレクチャー。
そうですか。
もうね、とにかく、早いんですよ、テンポが。
テンポ、まあ、4人でやってるからね。
テンポが早くて、まあ、黒猫さんはほとんど喋ってません。
ちょうどね、テーブルの形的に一番遠い場所にいるんで。
IC で
拾わないんだろうね。
まあ、要所要所で、まあ、おもろいこと言うみたいな感じでしたけど、とにかくね、ニノニーノがもう進行メインで進めてるので。
そりゃそうでしょ。自分の回なんだから。
そうなんだけど、誰かがちゃっちゃ入れると、はい、余計なこと言わないでください。行きますよ。つって、どんどん進んでいくっていう。
ああ、早く終わらせたいんでしょうね。
だからもうピリピリですよ。
ああ。
誰だ今余計なこと言ったのはみたいな感じで、本当にね、先生みたいな感じで
やってました。ああ。いいじゃないですか。
もしよかったらね、皆さんもあの頃4人でやってましたんでね、聞いてみてください。グレアム・ヤング君はですね、1947年、イギリス・ロンドンは、ニースデンというね、郊外の町で生まれております。
はい。
サーキュラー通り768番地までね、書いてあったんで、聖地巡礼しようと思えば、イギリスのリスナーさんはできます。
あ、そうですか。
はい。生まれてすぐ母親が死亡しまして、その後、1年後、2年後にですね、お父さんはすぐにモリーという女性と再婚します。
ああ、はいはいはい。
こんな2年ぐらいの短い期間の間にすぐ再婚できるんだっていう。
まあ、寂しかったんでしょう。しかも、と破綻してたか、夫婦関係が、
あ、でもね、病気で死んでるし、グレアム君とそのお姉ちゃんっていうね、二人子供がいるのに、そのすぐに再婚できて、本当に、できる人はできるんだなっていう。
まあ、できる人はできるでしょう、そりゃ。
思いましたね。
はい。
で、幼少期のグレアムはですね、非常に頭が良かったらしいんですね。
はい。
クラスでも本当1番2番で、で、それが、頭いいからなのか、クラスメイトを常にこう見下してるらしいんですよ。
ああ。
うん。
はいはい。
で、振り返ってね、僕、自分の子供の頃、小学校1年生、2年生の頃を思い出すとですね。
はい。
非常にクラスメイトを見下してるんですよ。
5軍が？
いや、もう完全に1軍だったんだけど、小学校1年の時は。で、もう親友の愛くんっていう人がいたんですけど、
はい。
愛くんと喋ってて、すごいこう馬が合うんですよ。
はいはいはい。
で、周りの子供たちが、本当にね、もう面白くなさすぎて、何なんだろうね、これって言ってたのよ。
嫌なガキだなぁ。
ほんと、ブラッシュアップライフの2周目みたいな感じ、なんでこんなに違うんだろうと思ったんですけど、愛くんと僕は、年の離れたお兄さんがいるんですよ。
もう。
だからね、まあ、家で、なんていうの、こう、笑いについて鍛えられてるっていうか。
そんなボケねえだろ、兄貴。
兄貴ボケないんだけど、その、お兄ちゃんとお姉ちゃん、あ、愛くんもお兄ちゃんとお姉ちゃんがいるのよ。 だから、お兄ちゃんとお姉ちゃんの会話を聞いてる、リスニングしてるんですよ、家で。
うん。
やっぱ次男っておもろいんですよね。
そうかな。ただね、わがままなイメージだけどな。
面白い人の一つの条件なんですけど、お兄さんとお姉さんの会話を幼少期から家でなんとなく聞いてるっていうのがこれあるんじゃないかなって思いましたね。だから黒猫さんは、まあ、下にいるじゃないですか。
あ、でも
黒猫さんは女兄弟いないからあれなんですけど。
いや、全然うちの弟ボケないですけど。
だからあなたが伝授しなかったからです。子供の時に。あなたがおもろい会話をしてないから。
してたけどね。
グレアムは特に、科学が得意だったんですね。化学が。
うん。
そう。で、いろんな本とかも読んでて、二人人生の師匠ができたんです。
はい。
それが一人目が、ヒトラー。
ヒトラー。
ヒトラー。
ヒトラーは科学関係ないですけど。
科学関係ないんだけど、その人柄とか。
うん。
はいはい。すごい好きで、第40回のニノニーノが紹介したヒトラーのくだりでも、ちょびひげについて4人でずーっと爆笑してるくだりがあるんですけど、今回はもう割愛させていただきます。ちょびひげが面白いっていうのはもう分かったんで、割愛させていただきます。
いやいやいや。ハイライトですよ、だから。
そうそうそう。子供がちょびひげして、なんか、入るとか言ってたら嫌だな、みたいな話をしてます。
今のところ2の2の回の方が面白いですね。
なんで2週目の方が毎回つまんなくなるんだろうな。でもう一人、人生の師と仰いでいたのが、ウィリアム・パーマーという男で、これは、大昔の毒殺魔。
ああ、はいはいはい。
ああ。毒で人を殺すってなんてかっこいいんだろうみたいに考えてたのがグレアム少年。
へえ。
はい。で、それがもう行き切ってしまってですね、10歳、11歳あたりで、部屋の改造をしまして。
はい。
実験室を作ったんです。
おお。
試験管とか並べて。
はいはいはい。
はい。で、14歳の時ね、中2の時にですね、薬局に行きまして、アンチモン、ジギタリス、アトロピンという3種類の毒物を購入します。
おー、
うん。で、薬局の店員さんはですね、なんでこんな子供がアンチモンなんか買っていくんだろうということで聞いたんですけど、グレアムは、あ、なんか学校の実験で、買ってこいって言われたんで、買ってますって言ったらしいですね。あ、なんか学校の実験で。はい、はい、って。
いや、こんな簡単に変えちゃうんだ、子供が。そんな劇物を。
ね、僕も大体本屋さんに行って、エッチな本買うときは、
うん。
俺は別にいらないんだけど、なんかお兄ちゃんが、買ってこいって言うからって、レジのとこで一人言言ってます。
一番ダサいんだよ、ね。普通に買えや。
なんかこれ、俺は別にもう、エロ本とか興味ないですけど、なんか、頼まれたんで、なんでこんなこと並ばなきゃいけないんだよ、もう。
もう
本当に。
橋田壽賀子並みの長ゼリフじゃないですか、前で。
だから、いたりついてたでしょ、毎回やってるんで。黒猫さんはそのエロ本を弟に買いに行かせたりしてたんですか？
いやいやいやいやいや。しませんよ、そんなことは。
どうやって調達してたんですか？
喋んないんで。だからモータープール行ったり。
毎回出てくる、その単語。謎の単語。
大体落ちてますから。とか、まあ、回ってくるんで。階段版みたいになんか知んない。
当時からエロには一円も使わないんだね、じゃ
あ。いやいやいや、まあまあまあ。それでしのいでた。あと深夜の、その、洋画を見たりね。
はい、ああ。もう、エマニュエル夫人でビデオテープがガビガビになるぐらい抜いたらしいですね。
いやいや、エマニュエル、プライベートレッスンだったかな。
プライベートレッスンね。 まあ、僕、今はファンダにお金落としてますけど、黒猫さんは月にエロに対して1円も使えませんからね。海外のサイトばっかり見てます。
うん、まあまあ、うん、そうですね。
僕はもうリスペクトを込めて、うん、AV 女優さんにはお金はちゃんと使ってますから。
ああ。本当にね、AV 女優さんの懐に入ればいいけどね。
入るでしょ。それは入るでしょ。
はい。
そして、実験室で配合とかしていくうちに、完璧な毒物を作ったと。
うん。
そこで満足すればよかったんですけど、15万で、この完成した毒、使ってみたいなって思うようになっちゃったんですよね。
うん。
でですね、これいろんなグレアム・ヤングについて今回本気でね、いろんな文献を調べたんですけど、5歳のモリーに、
うん。
グレアムが虐待されてたって書いてる本と、モリーとはうまくやってたっていう本があって、
はい。
どっちかわかんないんですけど、まあ、ウィキペディアでは、虐待されてたって書いてました。
モリーに？
うん。再婚した お母さんにね。
お
ー。まあ、ちょっとここはわかんないけど、まあ、フラットに見ていただいていいんですが、そして、食事、家族で食事するときに、モリーの、ご飯の中に毒を盛るようになったんです。
あ
ー。で、ご飯食べ終わったモリーが、ちょっと、うーとか。
うん。
なんかお腹痛いわーとか、いうのを、じーっと見てたらしいです。
あ
ー。まあ、日に日に弱っていくモリー。
はい。
そして、それでも、いろんな種類の強い毒とか、微弱な毒とか、いろいろ作ってますんで、他の人にもこれ、使いたいなーってなったんですよ。
うん。
そして、誰に使ったかと、クラスメイトのクリストファーっていう友達。
はい。
にですね、ビスケットを焼いて。
うん。
アンチモン入りのビスケットを焼いてですね、なんか、これ、作ってみたから食べてよ、つって。
うん。
クリストファーにグリーンビスケットを渡した。で、クリストファーが食べて、うん。美味しいねって言ったら、数時間後に、うってなってるのを、影から見ていたと。
はいはいはい。
そういう、モリーが弱っていく様子とか、クラスメイトがどんどん弱っていく様子とかを、常に見て、それをノートにつけていたのが、後に出版される、グレアム・ヤングの毒殺日記。
お
ー。ですね。
なるほどね。
はい。で、モリーがどんどん弱っていって、ここだっていうタイミングで、とっておきのタリウムをですね、モリーに飲ませまして、アンチモン、アンチモン、アンチモンで毎日毎日ちょっとずつ弱らせておいて、最後はタリウムで決めまして、モリーが死んでしまいます。
あ、
うん、もう分かってたんですよ。アンチモンで弱らして最後はタリウムで決めるっていう。
あメインはタリウムなんだ。
そう。格闘ゲームでも最後は技で決めたいみたいなのあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
たまに弱パンチで殺しちゃって弱パンチがスローモーションになるときありますけど、
ね。ああ、なえるわ。
あれなえるんですよ。なえる
ね。
なんで本当にね、クリストファーにビスケット食べさせてたっていうのを見て、やっぱりね、手作りお菓子って怖いなって思いましたね。
まあね、何が練り込まれてるかわかりませんから、
ね。そうなんですよ。まあ毒とは言わんまでもそのね、髪の毛を短く切ったものとか陰毛をね、入れたりする人もいるし、
うん、
そういう毒以外でも本当に怖いなって思うんで、まあ僕ね、男なんで、女の子から手作りお菓子とか結構もらうじゃないですか、うん、やっぱり。
もらってきてないでしょうよ。
もらったことあるじゃないですか、黒猫さんも。
何回かはありますよ。
ありますよね。
あります。
そういうのって全然食べれますか？
全然食べれます。
僕も、ないでしょって。やっぱりそんな変なことないでしょって思って食べてきたんですけど。
うん。
もうね、さすがにこういうね、昨今の怖い事件とか、このグレアム・ヤングのこととか調べてて、やっぱり背筋がビクッとしたんで、ブルッときたんで、
うん、
ここでもう言わせてもらいます。
ええ。
2024年以降のバレンタインデーは、もう引き金は手作りお菓子は受け取りません。
うん、いや、届かないです、もともと。安心してください。
いやいやいや、2024年、来年からは、もう、ひきちゃんは、手作りチョコ、受け取りませんので。
ね、届くとしたら、五枚刃のカミソリです。
届いてんじゃねえか。それ、受け取りませんので、手作り。
ええ。
市販品だけ。
欲しいですけどね、僕は。手作り。
黒猫さんは、じゃあ、全然受け取るらしいんで、送ってあげていいんですけど、うん、もう、ひきちゃんは、もう、市販品だけで、行かせていただきます。もう、怖いんで。
ああ、そうですか。
はい。
なんか、情がないというか、ね。心ない番組になってしまいましたね。
僕もね、こんなこと言いたくなかったんですけど、もうそれは、もう、しょうがないですよ、うん。そういう時代に来た。うん、
そういう時代に来てますかね。
コロナもありましたし、もうそういう時代に来ちゃったんで、うん、やっぱり、食べてもらえないっていうのが一番悲しいと思うんですよ。せっかく作ったのに。
ああ。
うん。
確かに、ね。
やっぱ捨てる方も心苦しいしっていうのがあるんで、うん、市販品だったらね、100% 食べますんで、チョコ好きなので。
うん。
なので、もう市販品でお願いします、そこは。はい。
だから何も届かないんで。安心してくださいよ。
で、モリーがですね、モリーのお葬式について家族で話しているときに、
うん、
まあ土葬で、やっぱ海外の話なんで土葬で行くぞってなったときに、なんかグレアムが、いやーって言い出すんですよ。
はいはいはい。
いやー、モリー、お母さんは多分仮装がいいんじゃないかなーって。
うん。
やっぱり燃やしてあげた方が、綺麗に成仏できると思うんですよって言って、仮装をなぜかご利用ししてきたので、うん、モリーは仮装で行ったそうですね。
あ、そうなんだ。
はい。もうなぜか、グレアムが仮装を押すと。
うん。
これはちょっとよくわかりません。
子供がそう言うならってこと？
そうだね。で、お父さんとお姉ちゃんの、ご飯にも毒を持ってますので、
うん、
お父さんとお姉ちゃんも日に日に衰弱していて、腹痛、嘔吐、体の痺れを訴えるんですね、
うん。
モリーに関しては虐待されてたって言ってたんですけど、お父さんとお姉ちゃんに対してなぜ毒を持っているのかっていうのは、
うん、
多分、もう使いたいからっていうことだと思います。
あ、そうですか。いや、止めてくれよっていう、虐待。
ああ、そういうことね。
うん。
僕の体の中にいるモンスターを止めてくれよっていうことじゃなくて。
いやいやいや、浦沢直樹じゃなくて。
ヨハンがね、壁にでっかく書いてましたけどね、僕のモンスターを止めてよって。
いや、なんか見て見ぬふりするから、まあ。罰としてね、
うん。実際は、グレアムはそういうふうに、二人に対しても恨みがあったのかもしれないですけど。まあ、使ってみたかったっていう衝動があったのかもしれません。でも、お父さんとお母さんがいなくなったら、やっぱり、で、稼ぎもなくなるし大変だと思うんですけど、そういうことはもう考えてないのかなっていう。
ああ、確かにね。
うん、で、お姉ちゃんとお父さんは病院にいて診察を受けるんですけど、その病院の先生によると、
うん、
この腹痛、嘔吐、体の痺れっていう症状はおそらくベラドンナ中毒だろうっていう診断を下しました。
ベラドンナ？
ベラドンナっていうのは、毒の花ですね。で、帰ってきたお父さんとお姉ちゃんからその診断を聞いたグレアムはですね、あ、うん、ベラドンナ中毒なんだ。それは、大変だね。でも、ベラドンナなんて庭にもないのにね。って言って、部屋に戻って、あっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっ チモンとベラドンナの区別もつかない、とか、くさ
え、そんな劇場型の人間なの？
めちゃくちゃ笑ったらしいです、これは。もう、おもろくてしょうがないと。毒について全然勉強しとらんやんって。
ああ。
うん。
こういうことなんだ。
で、なぜ、グレームは、こんだけやって、自分以外、自分はピンピンしてるのに家族はどんどん衰弱してるっていう状況でも逮捕されないのかと言いますと、
うん。
実は自分でもちょっと食べたりしてたらしいんですよね、毒を。
ああ。
うん。で、学校で友達に毒を振る舞ってる時も、みんなが、痛い痛い痛い、お腹痛いとか、ゲロゲロゲロって吐いてる時に、自分もお腹痛くなったり、吐いたりしてたと。
はいはいはい。
だから、グレアムは、星から外れてたっていう話があるんですけど、なんでこんなことしてたんだろう。かく乱のためにこれやってたのかなって思うじゃないですか。
うん。
後々聞いたところをグレアムに、うん、自分もどれが毒斬りかわかんなくなってたらしいです。
巧妙すぎて。
そういうね、おっちょこちょいなところがあるんです。うん、まあ、グレアムの照れ隠しかなと僕は思うんですけどね、これは。
まあ、
あと自分でもどんぐらいの、このぐらいの 微量の毒だったらどんな感じなのか分かりたかったのかなっていうのも思いましたけどね。
そうね。言っちゃった研究者ってね、自分の体を被検体にしますよね。
ああ。
うん。わざと。
一番分かるようになるしね、自分で。
うん、そうそう。
やったら。うん。かなとも思いますけど。で、おばあさんがですね、グレアムが犯人かもしれないって言い始めたんですよ。
鋭いね。
うん。それはですね、うん、家に行った時にグレアムの部屋を見たら、まるで毒の実験室のようだったって言ってます。
鍵閉めとけよ。そうなんだ。
うん。なんかまるで毒の研究をするような部屋だったと。
はいはい。
そして、先ほどの、医者バカじゃねえの？アンチモンとベラドンナわかんねえのかよって、一人で部屋で爆笑してるのを、隣の部屋でお姉ちゃんが聞いてたらしいです。
バレバレじゃん。そしたら。
そうなんです。はいはい、だおばさんとこのお姉ちゃんの証言で、合わせ技でグレアムが逮捕されてしまうと。
うん。
1962年5月23日、当時、イギリスでは最年少被告人として、裁判所に出廷します。
はい。
黒猫さんも、被告人、元被告人なんですけど。
うん。そうですね。
気持ちわかると思うんですけど、その被告として出廷する前の日の夜とか、やっぱりドキドキするじゃないですか。
いや、別に、めんどくせえなーっていう。
普通の日でした？
普通の平日でしたよ。
前の日の夜の自分の気持ちって、普通の日でした、
ね。いや、普通ですよ。めんどくせえなっていう。
嘘でしょ。人生で初めて自分が被告人として出廷するのに、ドキドキしないですか？
ドキドキしないですよ。だってもう腹立ってるわけだから、こっちは。行かなきゃいけないから、いやいや武蔵野
さん。自業自得だろ。
いやいやいや。もうずっと切れてましたけどね。
やっぱりこう、裁判官に、裁判長に、心象の悪くならないように、散髪したり、スーツ買ったりしたんですか？
刑事裁判じゃないんで、僕。
はい。
民事の簡易裁判なんで、別にそんな、ないです。
何したんでしたっけ？
踏み倒そうとしたんですね、借金を。
僕らもう一つやってる200個目のパンドラっていうポッドキャストで、元被告人山内黒猫っていう神回がありますんで、皆さん。
いやいやいや非常にセンシティブな回なんで、教授
当時どういう気持ちだったのか、どういう気持ちで武蔵野裁判所に向かったのかっていう、インタビュー形式のリアルドキュメンタリー回がありますんで。
いや、あれ、ちょっと差し止めていいですか、あの回。
いやいやいや、
危険なんだ。
あの回200円で販売中なので。
なんで言ってんの
よかったら聞いてみてくださいね。当時最年少被告人として出廷、ブロードウア収容所、精神障害犯罪者施設というところに15年の収容を命じられます。
つまり何歳ですか
?14 歳の時に逮捕されるので、
29
歳まで、はい。
おー。
29歳まで、施設に入るように命じられますが、そこは模範囚的な感じでうまく立ち回りをしまして、9年でまともになったということで釈放されます。
うん。
1971年ね。で、9年後に釈放されたグレアムはですね、帰り道その足で薬局に入りまして、アンチモンとタリウムを購入。
反省してねえな。
ああ、やっと。ああ、やっと友達に会えたって言ったらしいです。
毒は友達なんだ。
毒は友達らしいんですよ。大空翼よろしく。もう毒は僕の、毒だけが僕の気持ちを分かってくれる友達。小さな友達って言ってたらしいです。
大毒翼ね。はいはい。
大毒翼。ハートファードシャー。ハートファードシャーという町のハドランズ現像所というところで働き始める。まあカメラ屋さんの現像室ですね。
おー、はいはい。
で、働き始めるんですけど、そこの、イーグル店長っていう店長さんと、仲良くなるんですが。
はい。
イーグル店長がですね、グレアムが働き始めた次の日から、腹痛を訴える。
うんやってんな。
見る見るうちにイーグル店長が痩せていく。
カメラ覗き込むマス目に、塗ったのかな、じゃあ。
目から入
ったの。ファインダーみたいな。あそこに塗ったんだろうな。
その後、イーグル店長は死亡。
おお。
同僚も含め、延べ70人に毒を持ったと証言しています。
へー。
ファインダーに丸い毒を塗るやり方じゃなくてですね。
はい。
グレアムは、同僚のコーヒーと紅茶に毒を盛るスタイルでやってたらしいですね。
ああ、飲み物にね。はい。
一番バレないらしいです、コーヒーと紅茶が。
ああ。
で、最初は、この、ハードファードシャーっていう街でいきなりみんながどんどん衰弱していって、腹痛とか嘔吐とか痺れを訴えて死んでいくので、新手のウイルスかなって思ったらしいんですよ。
うん。
みんな、ハードファードシャーウイルスみたいなコロナみたいな感じで怯えてたんですけど、ある一人のグレアムの同僚がですね、カメラ屋さんの。
はい。
グレアムとちょっとだけ話したことがあったらしくて、グレアムが、僕はね、研究が好きなんですよ。あ、そうなんですか？何度研究してるんですか？毒って言ってたんですよ。
喋りたいんだな。
自分は賢いっていうね、研究者っていうプライドがあるのかもしれない。その同僚が警察に言いまして、グレアムがまた逮捕されてしまうと。逮捕するときに、グレアムの上着のポケットから、アンチモンが出てきたらしいです。友達ね。
はい。
家からはですね、グレアムの引き続き毒殺日記が1冊目と2冊目が見つかりまして。
うん。
これはもう決まりですねっていうことで、グレアムに問い詰めたんですけど、グレアムは、何言ってるんですか？小説のプロットですよ！と一応言ってたらしいです。
ああ。
毒殺をテーマにした小説ですよ、うん、
ちょっと無理あるな
ぁ。ちょっとね、厳しいですね。うん、グレアムは、母親と店長と同僚の3人を殺した罪で、終身刑と。つまり他の毒を持った方とか、お父さんとかお姉ちゃんは生きてるんですね。
ああ、そうなんだ。
うん。3人を殺した罪で終身刑。はいはい、その後、1990年8月1日、パークハースト刑務所で心臓発作により死亡というデータが残っております。
へぇ。
ただ、この心臓発作は、本当は、毒を自分で飲んで自殺したとも言われてるらしいですね。最後はもう、俺はこっちの方がスマートかなと思いますね。最後は自分で毒を飲んで死んだと。
確かに。
で、2005年にですね、日本でも、16歳の女子高生が母親に毎日毒を持って、
はい。
意識不明の重体まで持っていった事件があったらしいんですよ。
はい。
記憶にないんですけど。で、この、捕まった女子高生の部屋を、警察が調べたところ、グレアム・ヤングの毒殺日記があったらしいです。
おお。
はい。日本でも出版されてるので。
はい。
ちなみに今回僕買おうと思ったんですけど、ちょっと、プレミアがついてまして。
あ、そうなんだ。
定価よりちょっと高かったんで、で、メルカリでももう全部売れてて、一冊も残ってなかったので、買えませんでした。で、つまり、パーマーという伝説の毒殺魔がいまして、まず。それを尊敬していたグレアム・ヤングがいて、そのグレアム・ヤングを尊敬して本まで読んで、この女子高生、毒殺ブログも作ってたらしいんですけど、
はい。
そのブログは閉鎖されていて、今は見れないと。
はい。
グレアム・ヤングを尊敬してる日本の女子高生もいてっていうことなんで、捕まってるだけで、表に出てるだけでこれだけなんで、もうグレアム・ヤングの毒殺日記を読んで実行に移してる人がもっと日本にもいるかもしれない。
ああ。つながって
るな。皆さん体調いかがですかっていうことです。
ええ。
という事件だったんですけども。
はい。
この事件を通して僕が何を言いたかったのかと言いますとですね、毒殺日記は手に入らなかったんですが、グレアム・ヤングの毒殺日記は、映画化されてまして。
うん。
で、サブスクでは見れないんですけど、日本で見るとしたら今もう VHS を中古で手に入れるしかないんですけど。
あ、そうなんだ。
はい。うん、その、グレアム・ヤングの毒殺日記のこの映画の、パンフレットを僕は今回買わせていただきました。
うん、はい。
はい。で、そのパンフレットにも、新たな事実がたくさん載ってたので、今回は、どのインターネットサイトにも載ってない、本にも載ってない、前回の二の二の回にもない新たな情報を今回何個か入れさせていただいてます。
はい。
なので、買ったんですね、パンフレットをね。
うん。
そしたら、版権が入ってたんですよ。
はい。
映画の。
うん。
新宿のシネマ借りての、レートショーの、10月29日の夜9時20分の回の、版権が入ってたんですよ。
今年ですか？
いや、いつかわかんない。
え？そう、もう終わった版権ですよね。
版権だっつってんだろ、だから。とっくに終わってるやつ。
あ、終わってるやつですよね。はいはいはい。
入ってみて、ね、買った誰かが、売ったんですよね。
売ったんだ。
なので、今回、久々に、一本作るにあたって、お金がかかってるんですね。
ええ。
なので、まあ、毎回、ハンニバルレクチャーもパンドラも概要欄のところに、
うん。
アマゾンリンク、貼らせてもらってます。
うん。
なので、まあ、別に全然いいんですけど、もしよかったら、皆さん、一回アマゾンリンク踏んでいただいて、で、その後、好きに皆さん、買い物していただければ、僕と黒猫さんが、まあ、ちょっとだけ助かるっていうシステムになってますんで、久々に、うん、言わせていただきました。一回踏んでいただくと非常に助かるシステムになっておりますんで、よろしくお願いします。
今のところ赤字会です。
今のところ赤字なんで、踏んでいただけると助かるかなと。
はい。
貼ってるものを買う必要はないんでね、ただ皆さんが普通に踏んだ後買い物していただくだけで、僕たちとなってますんで、よろしくお願いします。はい。
浅ましいな
アフィリエイトについても今勉強になったでしょ。そのもの買わなくていいんだっていう。
いや、知ってるわ。
あ、本当。
わかりました。
以上。2回目のグレイム・ヤングの回でございます。
はい、勉強になりました。